FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの11章の17節から27節を見ていきます。私がよみがえりで命ですというふうに題して見ていきます。今日主の御言葉を聞いていきましょう。今日の箇所の話はイエスがマルタに語ったものとなってきます。マルタは最初イエスの言っていることをよくわかりませんでした。でも心が開いていた、柔らかかった。この理由がイエスの言ってることを聞けた一つの理由だと思います。このように柔らかい心を持っていくことによって、イエスがこのような素晴らしい発言をし、このような素晴らしい啓示をマルタに与えてくれました。彼女が初めてイエスがよみがえりと命について話した人でした。心が私たちが神様の啓示を受けられるか受けられないかの鍵となってきます。私たちの心が硬いと私たちは聞こえることができません。私たちの心が柔らかくて開いていると神様は私たちに語っていってくれます。毎回セッションを励ましと心の準備で始めていっています。その理由は本当に私たちが心を準備すると神様が働いている。だから今から一緒に主の御言葉を聞いていきましょう。一緒に祈りましょう。主よ、私たちはあなたを愛しています。あなたに向けて心を今日開きます。あなたの御霊を通して私たちを導いてください。あなたの言葉を理解できるように助けてください。私たちの心に今日語ってイエスの名が、栄光が私たちの分かち合いを通してあらわになることを祈ります。すべてイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。17節から21節を読みます。イエスがおいでになるとラザロは墓の中に入られてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。黙想の質問。あなたはなぜマルタがイエスが一緒にいてくれたら弟は死ぬことがなかったと思っていたのでしょうかという質問です。マルタがイエスが来ると聞いたらイエスに出会いに行きました。マリアはなぜか家に残りました。マルタが21章で主よ、あなたがいてくれたら弟は死なずに済んだ。私たちもマルタのように祈っていれば神様がすぐ答える義務があるというようにも思ってしまいます。でも神様は神様のタイミングで、私たちのタイミングじゃなくて神様のタイミングで答えてくれます。イエス様は最初から知っていたラザロの病がある目的を持って、ある特定のタイミングがあるということを知っていた。私たちも多くの場合、こういう状況じゃなかったら、状況は変わったのに思ってしまうことを思います。でもこれはただの空想です。私たちは過去を変えることができない。いろんな映画やテレビの番組で人がタイムトラベルして過去に戻って未来を変えようとします。でもこれは私たちの頭の妄想だけであって、真実というのは私たちは過去を変えることができません。でもイエスを通して私たちが未来の状態、現実を変えて、現在の視点、また経験をも変えることができます。イエスはマリタが未来を見て、過去を変えることじゃなく未来に集中して見ることができるように助けました。過去を見て、過去がどう変わればよかったかっていうふうに思うのではなく、イエスは彼女と一緒に未来を見ようよと言ってくれました。イエスはマルタに分かってほしかったのが、未来の現実でが私たちの現在の経験を完璧に変えるということでした。前にも言いました。 神様が私たちが祈るとき、静かに沈黙があるように感じるときもあるけど、その後、神様が偉大な現し、啓示をしてご自分の栄光を見せてくださることがあるというふうにも見てきました。22節で、しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。23節、イエスは彼女に言われた、あなたの兄弟はよみがえります。24節、マルタはイエスに言った、終わりの日にのよみがえりの時に私の兄弟はよみがえることは知っています。ここでもう一つの黙想の質問なんですけど、マリアはどのようなことを思って神様があなたの願うことを何でも与えてくれると言ったのでしょうか。またマルタはイエスのあなたの兄弟はよみがえりますという発言をどのように受け止めていましたか。マルタが22節でイエスに答えて、神があなたにお与えになることを私は今でも知っていますと言っていました。彼女は自分で言ってることを信じていたかもわからない。でも彼女はいろんな旧約聖書の約束を思い出していた。イエスの時代、多くのユダヤ人というのは未来のよみがえりがあり、それを信じていました。サドカイ人のたちはこれを信じていませんでした。もしかしたらマルタはダニエル書の12章の2節や3節、私たちの未来のよみがえりについて書いてあるところを思い出したのかもしれない。そこでは、塵の大地の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは屈辱と永遠の嫌悪に。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くのものを義に導いた者は、よよ限りなく星のようになる、とダニエルが書いています。マルタは、もっと先の未来の何かを想像していたのかもしれない。イエスがあなたの弟はよみがえると言った時には、ずっと先のいつかということを想定していたのではないでしょうか。でも、イエスが未来の現実を現在の状況に持ってきて、私がよみがえりです、命です、と彼女に言いました。イエスは本当の神であり、超越的な永遠の神であり、この世の上に立られ、ここの世の外におられる、私たちに神の命を見せるために人間としてこの有限の世界に入られた方でした。24節から27節を読みます。マルタはイエスに言った、終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。彼女はイエスに言った、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じています。イエスが言った、私がよみがえりであり命であるということを自分の言葉で説明してください。これは黙想の質問の一つになります。ヨハネの福音書のイントロでも分かち合ったけど、命というテーマはヨハネの福音書ですごい大切なテーマになってきます。一章の四節で、ヨハネがこの方には命があった、この方、この命は人の光であった。またヨハネの3章の16節で、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうに書かれています。またヨハネの4章で、イエスがサマリアの女に生ける水を、永遠の命をあげるよと言いました。ヨハネの5章の24節では、誠に誠にあなた方に言います、 私の言葉を聞いて私に使わされる方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていきます。イエスが5000人を食べさせた後、イエスは私が命のパンだというふうに言っていましたね。またヨハネの7章の37節と38節では、お祭りの終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言った。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、なります、というふうに言いました。ヨハネの8章の12節で、イエス様が、私が世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を得ます、というふうに言っています。ヨハネの10章の10節で、イエスはまた、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るために、それも豊かに得るためにです、というふうに書いてあります。これらは全部すべてイエスが与える命にのさまざまな視点から見せてくれています。でもヨハネの11章の25節から26節が本当の命の一番の発言になると思います。イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です、私は信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません、あなたはこのことを信じますか。イエスは自分が命のパン、私たちを養ってくれるもの、命の光、私たちを導いてくれる方、命の水、魂に栄養を与える、満たしてくれる水だというふうにも言っています。でもここでイエスが、私がよみがえりで命ですっていうふうに言っているのは、ここでイエスが強調しているのが、イエス自身が死を克服し、私たちの死んだ体を墓からよみがえらせ、イエスと一緒に永遠に生きることができるようにしてくれるというふうに言っています。イエス自身が私たちの命であり、またこれから永遠にあり続けます。誰かがイエスのことを信じていると、彼は体が死んでもイエスのうちに生き、私たちが霊的に生きることができる。その人はイエスのうちに命を見つけて聖霊によって生かされることができます。イエスに信頼を置いた人は死ぬことがない。イエスがもう私たちの代わりに死んでくれたから、私たちはもう神様と隔離されることがない、神様との距離がない、隔てがなくなります。だからイエスが生きていて、これを信じる人は死ぬことがない。これを信じますか、というふうに聞いています。私も皆さんに同じ質問をしたいです。イエスが本当によみがえりであり命ですか？このすごい現実がどのように私たちの生き方、今現在この世で生きる生き方に影響を持ちますか？マルタはここでイエスに信仰を告白しました。イエスがメシアであり神の子だというふうに言っていました。もしイエスがメシであり神の子だったら、神が人となって受肉をして、イエスがさらに私がよみがえりであり命だと言っているなら、私たちの理解、真実、現実というものもイエスに頼ったものになるべきです。イエスはマルタの信仰を促しました。自分のことを表して、他の人が聞いたことのないことを教えてあげて、私がよみがえりです、命です、私を信じる者は生きていて死ぬことがない、というふうに言いました。これは本当にすごい啓示です。2000年間私たちクリスチャンが信じてきたことです。世界中の人が信じてきたことです。この現実というのが全てを変えていきます。 イエス様が私たちに永遠の命を与え、確信を与えてくれます。私たちの今の現実の、現在の世界の中での生きる意味についても教えてくれます。イエスが私たちの命であり、今あり、また永遠にあるというふうに理解することができます。イエス様は私たちに知ってほしい、経験してほしい、この蘇りの命を今生きてほしい、死ぬまで待つことではありません。新約聖書でこれを表しているのがローマの6章の4節で、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。死からの蘇りというのはただの教理ではありません。蘇りというのはある人です。私たちはその人を信じないといけない。そのイベント系を信じるのではない。その人というのはイエスで、マルタの前に立って自分の未来、現実、現在を彼女に教えて、私が蘇りであり命ですと言ったイエスです。イエスを信じ、私たちが本当にそこで別れます。すべての人が最終裁判に向き合います。でも、すべての人がイエスの前に立たないといけない。イエスの前、イエスを信じている人たちだけ、イエスの前に立ったとき、永遠の命へと蘇ることができます。この確信と希望、永遠の命というものは、信じる人にとって全てを変えるべきです。私たちは恐れに行きません。死を恐れて生きていません。でも私たちは代わりに、私たちは永遠の希望があり、永遠の未来があると信じながら、知りながら生きていきます。私たちは永遠を見ながら、この人生を正しく一時的なものとして、朽ちるものとして見て生きていきます。ある人がこのように言いました。私たちは一回しか生きることがない。その人生はすぐに過ぎ去っていきます。キリストのためにやったことだけが残ります。というふうに言っていました。私たちはイエスに集中して、行きます。イエスが蘇りであり命だからです。今私たちの命であって永遠に私たちの命である方だからです。私たちが死んだらどうなりますか？イエスが私を信じる者は死んでも生きるというふうに言ったのはどのような意味がありますか？誰でもイエスを信じたら死ぬことがない。私たちは、多くの人が、人間は死んだらどうなるの、その後何があるのというふうな質問をしていきます。永遠の命って得られんの？世界中の多くの、宗教というのは死後の確信というものは少ないです。 誰も私が蘇りであり命ですと言える人がいないからです。もちろんイエスを除いては。イエスだけが私たちに本当の希望、本当の確信を与えてくれて、永遠の命を与えてくれることができます。質問が、イエスが死人を蘇らせることはできますか？という質問です。人生って本当にこれがなきゃ、ほとんど意味のなくなるものです。もし私たちが死から蘇ることができなかったら、人生は無意味なものになってしまいます。イエス様が約束したのは、私たちの肉体が死なないよと言ったのではなく、私たちの肉体の体が死んでも私たちは生き続けます。私たちの魂がこの体から離れても、イエスを信じている人たちは、イエスによって、墓から蘇らせてくれるよというふうに言っています。イエスが本当に死に克服しなかったら、 本当に他のことをできるのでしょうか。パウロは第一コリントの15章の19節で、もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。私たちのメッセージも宣教も全部虚しいものです。でもイエスが死を克服し、十字架によって一度完全に勝利された。パウロはまた第一テサロニケの5章の10節で、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです、というふうに書いています。イエスはまたヨハネの5章の24節で、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていきます。イエスは罪のない私たちの代わりに、私たちの罪の代わりの生贄でした。私たちが受けるべき裁きを受けてくれました。だから私たちは私たちの罪の裁きを受ける必要がない。私たちの罪を許してくれただけではなく、私たちを神の子とし、御霊を私たちのうちに内在させてくださいました。イエスがヨハネの6章の40節で、私の父の御心はこう見て、信じる者が永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですと言っています。イエスだけが言ったことをできる、約束守れる。イエスが死と罪に打ち勝ったからです。イエスがよみがえりであり命なのです。パウロは第一コリントの15章でよみがえりについていっぱい書いてあります。特に15章の51節と52節読みます。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。私の大好きな箇所なんですけど、第一テサロニケの4章の14節から18節、イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている者た私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主が自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。イエスがよみがえりであり命です。私たちは本当に確信があって、私たちがイエスを信じている人たちには永遠の命があり、イエスを通して私たちの肉体的な体がよみがえらされると信じることができます。 D.L. ムーディというすごい有名な伝道師がいました。彼がある日、あなたは新聞で D.L. ムーディが死んだと見るでしょう。その言葉を信じないでください。その一瞬間で私は今よりも生きています。私は私の葬儀についても他の人が何と言おうと、私この人は D.L. ムーディは死んでないよと教えてあげてください。私は生きています。私は生きていてすぐ今よりもいい状態にいます。あなたの時間を無駄にして泣かないでください。私は主と共にいて、もう苦しみも死もない状態にいます。御国に着いた時に会いましょう、というふうに言ってたそうです。このセクションをまた第二コリントの6章を読んで終えていきたいと思います。今日が神様の 恵みの日です。今日が救いの日です。イエスがマルタに、私がよみがえりであり命ですというふうに言いました。あなたも信じますか？イエスが本当にこれを聞いている人一人に、あなたは本当に私がよみがえりであり命だというふうに信じていますか、というふうに聞きたいと思います。もし信じているなら、今日イエスに従っていきましょう。今日イエスに応答するタイミングです。今日です。今日が恵みの時、今日が救いの日です。イエスがよみがえりであり命だと信じているなら、死ぬことはなく、私たちが今日イエスに信仰を聞くことができます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたがよみがえりであり命であることを感謝します。あなたが来てくれて命であることを感謝します。この世に来てくれて私たちを罪、また死からも自由にしてくれたことを感謝します。あなたは信じて受け入れます。今日受け入れます。あなたのよみがえりの命が、私たちが自分の人生、問題、未来の見方を変えてください。すべて感謝してイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。